近女性は D カップだの E カップだの言うようになりましたが、うん、なんとアメリカには気を安流に直訳すると大谷クラブというのがあります。大きな谷のクラブ。
なるほど。
その会員には1987年の設立以来200人ほどがいるそうです。その入会資格は、大きく息子が大きくなった時に19センチ以上なければダメなんだそうです。またホモやバイセクシャルの男もダメで、人工的に手を加えたものもダメだそうです。入会したい人は全身のヌード写真と谷のアップの写真が必要なのだそうです。また大きさが分かるようにタバコなどを横に置いて大きさも分かるようにしなければダメなんだそうです。認定されると会員証がもらえるそうです。では石村さん、あとは頑張ってくださいっていうことですが、
どうしてみようかな。
俺もね、全日本のなんかデカマラの会っていうの、はい、雑誌かなんかの特集で読んだことありますかね。日本で一番大きいと言われてる、その人たちはね、あの魚拓ならず沈拓かなんかを、はいはい、取ってね、粘土かなんかで押し付けて、
はい、
ね、送らなきゃいけないんだけど、一番大きかったのはね、はい、あの例えで言うとですね、はい、しょぼんな時にコカ・コーラの瓶ぐらいあるんだよ。で大きくなった時にあの缶ピースってありますね、タバコの、あれが2つ上下に重ねた分ぐらいが日本で一番大きい。
あんなものダメですよ。
すごいだろ。
はい、
それが日本一と言われて、あと西川きよしさんかな、なんかすごく大きくてドアノブと間違えられて開かれたとかね、いろんなこと聞きました。あの人誰だったかな、ちょっとタレントの名前忘れたけど、風呂入っててさ、おい、でかい毒キロかなと思ったら誰かのチンチンだったっていう話も聞いたことありますが、まあいろいろ世の中にはね、立派な息子さんをお持ちの方いらっしゃるみたいで、
そうですね。
続いてですね、太陽系第4惑星火星よりビッグバンです。もうだんだん遠くなってきた。この前ボーリングへ行ったんだ。その時ちょっとした茶目っ気で名前を紀藤差し寄って入れたんだ。そしたら受付の姉ちゃんが、紀藤差し寄様クス、紀藤差し寄様クス、17レーンが開きました。で笑いをこらえながら呼ぶんだ。もう可愛い顔してるくせにおかしちゃうぞってなことで、こう名前をこういうふうに使うじゃないな、ってなことでいろんなフリートークがありましたが、1時間見てみました。ビューティークソンクソン菊池桃子、
西川哲人、婚約でゴ
ー。桃子、もう君では抜かないよ。だけど最後にもう一回ティッシュティッシュ。バカなこと。ビューティー動画配信を先週の正解とプレゼント当選者発表のコーナーです。さあ今回の応募は45通ありがとうございました。前回のおさらいってみましょう。何は一般的に中高校生くらいになるとストレスやいろんな不満がたまるとよく立ちます。立っている何を下手にいじくるといろんなものが飛び出します、
はい、
また立っている何を人に見せるのはあまり良くないことです。何を立てて思う存分奉仕した後は何の立ち具合は、あ、ようやく蚊が捕まったな。あ、お前せっかく
立ちました。
よし取った、よし OK、
はい、
問題の途中だから、
はい、すいません
、あのな
大きいですよ。
OKOK、はい、それもう捨てとけ、ごめんなさい、ちょっと待って、はい、ごめんなさい、
すいません、
もうなんでヤブカがいるんですか、フィクサー。第2スタジオはどっから来るんでしょうね。あの、トイレのあれでしょうかね。
あ、すいません。
うん、よし、これで思い存分。
はい。
発表しよう。読めたらいろんなことできそうです。
また行ったらごめんね。
はい。さあ、もう一回行きましょうか。
はい。
ビューティー、菊池桃子。もうええ、菊池さん。
はい。
さあ、それでは前回のおさらい、もう一回こっからやっていきましょう。
はい。
何が一般的に中高校生くらいになると、ストレスやいろんな不満がたまるとよく立ちますと。
うん、
立ってる何を下手にいじくると、いろんなものが飛び出します。また立っている何を人に見せるのはあまり良くないことです。何を立てて思う存分奉仕した後は、何の立ち具合はだんだん収まってきます。また、大人は酒が入ると酔った勢いで何を立てて周りの人に襲いかかったりすることもあります。何は体のある一部分です。それは何とは一体何でしょうという問題でしたが、うん、皆さんわかりましたか？正解は腹でした。
腹です。
ね。腹が立つと、
はい、
いろんなことになるというようなことでございました。はい、正解者41名、佐、
うん、
のよいよい、
うん、
ちなみにいつもの彼、謎の踊り子くんの答えはですね、
はい、
私たちの予想通りでした。
はい、
気が済むまで自分の毒キノコで腹太鼓を叩いてください。
はい。
わかりましたね。
はい。
で、そんな、謎の踊り子くんに入ってきております。
はいはい。
奉仕のミニディスクさんです。
はいはい。
バイトの帰り、カラオケに行った時、こんなものを見つけました。村下幸三の踊り子という曲がありますね、はい、で踊り子の横にですねバーコードが線が引いてあって、その横に歌い出しがあるんですよ、
はいはい、
踊り子の歌い出し皆さん思い出してください、はいはい、答えを出せずにいつまでもそのままやないか。 答えを出さずにいつまでも踊りを射させお前は歌でも歌われとるやないか
ぴったりですね。
一人で大笑いしたのは私です。歌おうと思ったけど一応やめときれました。やめときました。ああおかしかった、ごめんなさい踊り子さんということで、そのままもう縄体を荒らすということでね、
はい、
ちゃんと正解書きなさい。
はい、
ってなことでございます、うん、ですね。今週は三千の短いドプラス安兵衛シール1名いきますよ。徳山市のペンネームメカドッグくんです。
おめでとうございました。
彼はすごいです。新入生になっていきなり来たという、うん、本人も喜んでるんじゃないかと思いますが、うん、さて、はいはい、それではお姉ちゃん情報ちょっとこちょこちょと言ってきましょう。
はい、
まずは豊浦郡川棚ですね、うん、スズメお姉さん情報、
うん、
豊浦町の振動歯科歯医者さんですね。振動歯科のお姉さんは美人で、しかもナイスバデです。仰向けに寝てて胸の谷間が見えました、
うん、
その時私はアンダースタンド。なんだよお前は何書いてた。本当にもう羨ましい。
いいですね。
それからですね、宇部市の上宇部、
うん、
ペチペチペッチですね。安部さん、石丸さん、その他の皆さん、おはようございました、
うん、
ついに私も見つけてしまいました、
うん、
その人は宇部市の昭和町1丁目の商店街にある、うん、山崎美容室の人で、うん、山崎のり子さんという人です。
ほう、
川上舞子さんによく似てる、超超美人で21歳で恋人はいません、
うん、
石丸さんチャンスですよ。
ありがとうございます。
山崎美容室で山崎のり子さんですから、娘さんかなんかね、
かもしれませんね。
お母さんがこの美容室やってて、はい、ということかもしれませんかね。21歳、
はい、
まあ親子でやってるんでしょうかね、うん、すごいですね。宇部市ですね。これはペンネーム拓也と稲葉と正幸で行こうということで、一体どこ行くんだお前ら拓也と稲葉と正幸。宇部市港南区のセンターストアの火曜日の6時から8時まで、
うん、
これ夜ですよね、
はいはい、
一番左にいる彼女、いつもミニスカートで黒のストッキング、うん、安部さん写真が送れないのが残念ですが、送れたら送ります。絶対いいです、保証します。
ほう、
これはまた宇部市港南区のセンテストア火曜日の6時8時、左の、
はい、
あれでしょう、レジにいる、
レジンですよね。
そうなんです、
はい、
いいですね。まあこれからも姉ちゃん情報待っております。
お願いします。
さあ行きましょう。今回のビューティークイズ、特別ペンネームフィクサーシールもどきを作った男っていう、なんとフィクサーの特別シール、はい、ほらなかなかよくできてませんねまあそんなこと言っちゃ失礼か。さあ行きましょう、ビューティークイズです。それは日本風に表現すると肉棒という風になります。
OH
それは主に口に入れたりしゃぶったり甘つさえ噛んだりします。
OH
それからはネットネットしたジューシーな液が出ます。そしてそれは熱くて太いのや小さいのなど様々です。よく和コードがデートの途中でそれを口に入れたりします。そして主に1本ずつ食います。さてそれとは何でしょう。これはどうでしょうかね。ジューシーな、しかも熱く、うん、なかなか、熱くて、
うん、
ということでどうでしょうか。ジューシーな液が出るということですね、
うん、
前に、キャラクターのお人形が立ってたりとか、これでも十分わかるんじゃないかと思います。いかがでしょうか。さあ分かった方どんどん書いてくださいね。正解と自分の住所、氏名、天然、番組聞いての感想、
はい、
かわいい姉ちゃん情報を書いてもらいながら、
はい、
郵便番号753山口緑町3-31 FNM 地球付きやすべビットトークハゲデコーのコーナー前出してください。1名に3000円のミュージックカードプラスやすべシールが当たります。1時間目終了です。ザ・チャンピオン。さてこのザ・チャンピオンはいろいろな形容詞に対して誰が一番うまく面白くインパクトのある内容を書けるか、そのチャンピオンを決めようというコーナーです。今まで2回ほどやりましたね、はい、臭いチャンピオン、藤井のスパイク、柔らかいチャンピオン、豆腐の角で頭を打って死ぬやつというのがありました。いいですね。さあいよいよ続いてのチャンピオンを発表しましょう、
はい、
熱いチャンピオン。
熱い。
夏場ですから。
うん。
ね。ただしですね。
はいはい。
太陽とか。
はい。
自分の息子とかダメです。
はい。
まあ、聞くだけで汗が吹き出てきそうな、
うん。
面白くも熱苦しい、重熱苦しいチャンピオンの登場を期待しております。
はい。
よろしいですか。例えばどういうのがありますかね。はい、今思いつきませんでした。
石丸の顔とかですね。
ああ、なるほどですね。はい、 郵便番号753、はい、山口みどり町さんの 31FM も一気をつけやすべザ・チャンピオンのコーナーまで、はい、どんどん振るって出していただきたいと思います。君たちの強力なパンチ待ってるぜ。さあこの暑さにもめげず、サッカーにプロ野球とますます熱気を帯びて盛り上がってるね。ここにジョイフル黒崎電機の負けず劣らず熱き戦いが始まったのだ。名付けてオーディオ&AV 甲子園。オーディオ各社が自信を持って送り出した新作新製品がずらり勢ぞろい、競合ぞろいのオーディオ&AV が爽やかな戦いを繰り広げているのだ。ズバリ直球価格で勝負、意表をつくデザインや成功法機能で勝負。選手もアンプ、スピーカー、MD、ダット、CD、ビデオカメラなどなど、バラエティに富んで面白さ抜群なのだ。それぞれのオーディオメーカーが郷土色を生かした個性豊かなチームを構成。君はどのメーカーを応援するか？とにかく先制点が鍵。急げ、ジョイフル黒崎電機へ。栄光のオーディオ&AV 甲子園目指して。3時間目フィクサーの世界。さあ深夜ラジオ族の皆さん、
ラジオ地獄ですね、ほとんど
探さ言葉を楽しんでください。岩国市のシリーハンターからモノモース。フィクサー探さ言葉を召し上がれ。いざ椅子やれぬ、
椅子やれぬ、
そこいたか幼き魚、
そこいたか幼き魚、
椅子はいいですね、
はい、
あの座る椅子ですよ、
はい、
椅子やれぬそこいたか幼き魚、はい、大きなさ、はい、続いていきますよ。山口市、ペンネーム女性ですね、女の子、
うん、
犬のポッチはメスの中学校2年生、中学2年生、行きましょう。初めての手紙なんですが、私もフィクサー様にトライいたします。それではフィクサー様、指の準備はいいですかな、
はい、
それでは即席に一発、木で、
はい、
木で低い、似て多感、ボロエ、シダを似た、
うん、
これちょっと最初から言いましょうね、
はい、
木はいいですね、
はい、
あの木曜日の木、はい、木で低い、火を食べると、
低い、
はい、木で低い、
はい、
似て多感、
似て高ん、
煮るとか焼くの、
はい、
煮て高ん、ご飯を炊くの高ん、うん、煮て高ん、ボロエ、ボロな絵でいいでしょ、ボロエ、シダを煮たね、
シダを煮た、
シダっていう葉っぱがあります、シダを煮た、
タニを出し、
はい、わかりました、
えっですね、この子は。
はい、行きましょう。星野、ペンネーム井上明美&セーラーマーキュリーのファン、これはこの彼はうまいです、
はい、
素晴らしいです。
そうですか、
このね、はい、フィクサーの世界にとうとう天才現れると言ってもいいかもしれない、はい、まず来ました、
はい、
探さ言葉、
はいはい、
フィクサーさんに捧げたいと思います。時間と手のひらに余地がございましたら読んでください、
うん、
コン、来ないっていうね、コン、クエスチョンマークでいきましょう、
はい、
コン、松本コンチータ犬。
コンチータ、
松本コンチータ犬、深い意味はございませんが、一部の一部を除く男性の方がお世話になる松本コンチータの顔をした犬が来ないか、
コンチはねとか言わせました、
コン、松本コンチータ犬、はい、
でも、
はい、いいです、いいです。続いてこれもすごいんです、ラマの田、
ラマの田でも怪しいですよね、
闇夜の田、煙、ムカワカ、これも深い意味はないんですが、ラマ層の田んぼと闇夜の田んぼで煙がムカワカ出ている様子、
ムカワカ
あんまり来ませんね、煙がムカワカ出ているのは、
ラマの田、
闇夜の田、煙、
煙、
ムカワカ、
ムカワカ、
カワカム、まあいいですね、 てなことで強力な、メンバーも現れたこのフィクサーの世界、これからどういう世界になっていくんでしょうか、楽しみです。3時間目向かわかと終わりです。4時間目お盆だよ、おまけさん全員集合。下関市ペンネームおにぎり丸、黒部さん、西条秀樹さん、清水明さん、こんばんは。全員違うやないかな。あらかじめお断りしておきますが、体の弱い方はすぐにラジオを消してください。この話を聞いている途中に気分が悪くなる恐れがあります。決して嘘などではありません。それはある夏の日、二人の男がとある海に海水浴に行った時のことです。海水浴の欲が欲望の欲になってる。浴びるだろこれは。その海は海水浴場でありながら自殺の名所でもあったんです。一人の男は海に入って泳ぎ始めましたが、もう一人の男は忘れ物を取りに更衣室に行ったんです。忘れ物を取った男は海に入ろうとしました。その時ふと周りを見ると人が誰一人いないんです。そしてさらによく見るとあちこちに砂の中から手や足や顔が出ているんです。男は驚き、もう一人の男を呼ぼうと海を見ました。すると彼もいないんです。そしてその男は周りを見るとさっきまで泳いでいた彼の顔と手が砂の中から出ているのを見つけました。男は気が動転し慌てて帰りました。後で分かったことなんですが、そこは自殺の名所であると同時に砂風呂の名所でもあり、みんなは砂風呂に入っていたのでした。ああ、怖かった。全然怖くないんだけど、どうなったか。お化けさん全員解散やん。くだまし、ムングリーフ。ディア安部さん、石丸子ちゃん。こんばんは。私も安部さん&石丸さんに怖い話を持ってきましたよ。これは友人 A に聞いた話ですが、本当の話だそうです。ある青森県のとある村に一軒の恐ろしいお化けが出るという館があるそうなのです。ある夜、野じ馬のファミリーがビデオカメラを持ってその館へ入り込んだのです。よく見れば何の変哲もないその玄関に入り、父親がこんばんはと一言、しかし何の変わりもなく家族はずんずん進んでいき、結局何事もなく無事我が家へ戻ったそうです、うん、そして持って帰ったビデオを家でもう一度見ることにしました。するとどうでしょう、玄関に入った時父親がこんばんはと声をかけた後、何もなかったはずがいらっしゃいとかすかな声が録音されていました。家族全員が沈黙に入り、家族全員が沈黙が走り、ビデオの中では家族はどんどんと中へ入っていく。そして2階の応接まで、また父はいいお部屋ですねと言っていました。しかしそのまたすぐ後、それはありがとうと笑い声も混じり、またかすかな声が聞こえたのもつかの間、また父はこの絵の人物立派そうだなぁというと、またかすかにいやそれほどでもと声が、そして家族が帰ろうとし、父がではお邪魔しましたと言った直後、ちょっと待てと恐ろしい声が今度は深くはっきりと聞こえたということです。そして今回のことで懲りた家族は そのビデオテープを除霊してもらおうと寺へ向かい、そしてそれから一家は車の事故に遭い、父親を除いてみんな命は助かったが、父親